大下も。こういうところをお読みになってご師匠様、これより裁縫10万の仏道を過ぎまして、どんどんどんどん行ったならば、そこに極楽中世界があって、そこに阿弥陀様という仏様おいでると書いてありますが、本当ですか？うん、それは本当じゃ。仏様の仰せに間違いはない。それならば握り飯を山ほど作ってくだされ、わしゃ握り飯担いで10万六度のお浄土へて確かめに行きます。バカなことを言う。そんなこと、そんでも書いたりあるんでしょう。と言うてやり込められて、ご師匠様が返答ができんというようなことがたびたびありまして、このような英才、このような優れた人間を草深い岡山で一生終わらしては国家の損失である。なんとか永山へ登らせ、瞑想を知識にしてやりたいというので、13歳の年に2人の弟子をはべらし、お供をさせて、それで山越え、谷越えて、だんだんと京都へ登ってかしゃって、永山へご到着になった。それが13歳の年。ほんで叔父上から学友という友達だった。永山で机並べて勉強し、共に修行した、そういうその原稿阿闍梨という、この方にその手紙を書いて、わしの甥ですけれども、不幸にして父親が非業の最後を遂げて、それは最後に、ね、その出家になって瞑想知識になれというが遺言で、この私の甥をお世話に願いたい、どうか一人前の坊主に育ててやってくださいという手紙を持っておいでな、お弟子にならしゃ。ところがですね、半年も経たんうちにまたこの原稿阿闍梨がやり込められちゃって、我死にあらず、私はとても師匠の役は務まらん、いうので、次から次、次から次とご師匠が変わるわけです。その原稿阿闍梨がとても安心ができんからというので、弥勒菩薩の出世を待つより他に助かる道はない、そうすれば長い間寿命を保たにはいかん、それには世の中で一番寿命が長いというのが大蛇だ。大蛇に転落し、畜生に転落してでも弥勒菩薩の出世を待とうと、そして往生の一大事を解決がしたい。ところがこの何でもですけれどね、生存競争といって、お互いにこう生きていくのには天敵というものがありましてね、敵があるわけです。昔から言いますが、三すくみっちゅう話があるんですよ。カエルはですね、ナメクジを食べる。ところがナメクジがヘビに触るとヘビが腐っちゃう。だからヘビはナメクジが一番怖い。ところがヘビはカエルを飲む。ヘビはカエルを飲み、カエルはナメクジを飲み、ナメクジはヘビに触るとみんな腐って、それがみんなこのナメクジの栄養になってしまう。それが三すくみ。要はあんた方の生活でも、あそことこことは仲がいいが、こことこことは仲が悪い、これ親戚三角関係どうもうまくいかんというやつが三すくみちゃっちゃ。そういうことで、大蛇には金色鳥という天敵がいる。どこに住んどるか分かりませんが、バーッと池の中へ飛んできまして、大蛇をですね食べるという鳥が金色鳥。だから長い間弥勒菩薩の出世を待とうとすれば、これは仏法を守ってくださる神様の領地の中にある池にしか住めないということです。それで日本中探し求められたら、遠州の桜ヶ池が、これは仏法守護の神様がこの領地の中に大きな池があってちゃんと守っとってくださるというところを選んで大蛇にならした。これは今でもね、お志願のお中日にこの大蛇、つまりその原稿阿闍梨に極養をするというおひつ流しという行事がある。これは深い池だそうです。なことは私は信じませんけれども、なんかね、底がないので竜宮まで届いとるじゃん。なことはないじゃろうと思う。そういう伝説ちゃわ。 それでお中日になるとね、6万円おこのおひつに一杯が おこわを蒸したやつを一杯こう入れまして、それがその一杯が6万円だそうです。うちの同業たちが今年、秋の 9月のお志願に参詣してきましたから、で、おひつを、供養したと。それでいくらだったやつって聞いたら6万円だ。それはみんなして出し合ったで、大したことはねえが、それがまあどんだけ入っとるか知らんけども、まあ一升か二升しか入っとらん。それが6万円たっけー、怖飯じゃなはちで、それをね青年の人々が何百という、そういう寄進する人がもう観光バスで何十台来とる。それで私もと寄進する人があるで、朝からねもうその青年の人がこの真っ白なしでさらしをこの腹に巻きまして、そしてこう立ち泳ぎで、深いとこですから、あの立ち泳ぎでおひつを池の真ん中までこう持てって、そして何から言うてキャッとこう回ってグッと押さえるとそのまま沈んでてます。絶対浮いてこん。これもわしゃわからん。池の中にどれつかおってちょっとこれ取ってまうんだから、アグリーナと空っぽになって浮いてくる。そういうことが今でもおひつ流しと、そういうことがありましてね、お中日にやるんだそうですが、それはもう何百というたくさんなおひつを、あのおこわを入れたのを、ね、そこへ流す。でそういう行事が今でもありますがね、法然様43歳の時に安心ができた。それは禅道様という方の観無量寿経という、そのお経様の解釈をなさったのが四部書といいましてね、四つのこのお商業をご制作になった。それは元義文、序文義、上禅義、三禅義、これを観用四部書とこう申しますが、それをご覧になりまして、ようよう法然様43歳の時に9つで出家されまして、43歳まで苦心惨憺なさって、ようよう安心ができた。念仏往生の道が明らかになった。おやがらご師匠様にどうぞこの念仏の教えを聞いてもらいたいな。56億7000万年の間、弥勒様の出世を待たずに、まあこの度お浄土へ往生のできる身となってもらいたい。あ、そうですわね。56億7000万弥勒菩薩多士を変、誠の信心うる人はこの度悟りを開くべし。どうかこの世において安心安堵の身となってもらいたい。で京都からね、大勢の弟子を連れてわらじ履きで幾晩も幾晩もこの宿に泊まって、ようようこのね天守の桜が池を入れます。ちょうど堤防のところから池に向こうって、ご師匠様、ご師匠様呼ばっしゃると、ずーっと池の水が二つに割れて、わーっと出ておいでたが、見るも恐ろしい大蛇の姿。目はランランと光り、口は耳まで裂け、体中何万という鱗で覆われた、見るも怖いその大蛇がですね、だんだんと目を光らせながら水の中からはーっと出てらっしゃる。ご師匠様、そんなお姿では話はできません。どうか元のあの懐かしい原稿あじゃりのお姿でお話がしたいのです。どうぞ元のお姿を現れてくだされ。そーっと大蛇が池の中へ沈んで、入れ替わりにお出ましになったのが昔懐かしいご師匠様、元寇あじゃり。ご師匠様、こんな哀れな姿で弥勒菩薩のご出世をお待ちになるには及びません。私も苦心惨憺いたしましたが、禅道様のおかげで一心千年御陀妙好行住座が不毛二節年齢不捨捨攻妙症状後純秘仏願故念仏一行こそ凡夫往生の道なり、なりがゆえに他の仏願に準ずるがゆえに、阿弥陀様の仰せに従ったら嫌でも浄土いかんならぬのです。たか 私の言うことを聞いてお念仏を唱えてください。念仏の言われを聞いてください。涙とともに順々とお時になるうちに、このご師匠の両眼から滝なす涙が法を伝えまして、法然、何か尊そうな話を聞かせてくれるようじゃが、声は聞こえるが畜生道へ落ちた悲しさにはお味わいが少しもわからんのじゃ。仏法の聴聞は人間なりゃこそお心が味わえるが、畜生道へ落ちた者はどのようなありがたいことを言うてくれても声は聞こえるがお味わいは少しもわからん。お前方には畜生道の苦しみはわかるまいが、一日には三熱の苦しみと申し、時間時間に失点抜刀のたぶち回らにゃならん苦しみが全身を、もうそれはたまらん苦しみじゃ。この鱗の中には何万何千の寄生虫、虫けらが住まいをして肉をはみ血をすするその苦しさは人間では想像もつかん苦しみ。もうこうなった以上は残念ながら弥勒菩薩の出世を待つより他には道がない。悲しいかなや畜生道へ転落したはこの悲しみを、日日やや苦しみながら弥勒菩薩のご出世をいびおり数えて待っているが、まだまだ容易なことではない。いよいよ法然三熱の苦しみを受ける時刻となった。ご親切は嬉しいが、この世においては再び会うことはでき、やがて悟りが開かれ浄土に往生したならば熱くお礼を申すぞよ法然、さらばじゃぞ。元の大蛇の姿になった池の中へお沈みになった有様をご覧なさった法然様が、お弟子方に今の仰せを聞いたか、今のお姿を拝んだか。一口の仏法が聴聞ができるのは生まれた時期が良ければこそ、住まう場所が良ければこそ、我が身の幸せが良ければこそ仏法のご縁に会えるんじゃぞ。まだやおろそかで聞くじゃないぞと。そりゃなるほどそうですわ。ご解散ご出世以前には知らんまれとったらこのお実りには会えません。幸いなるかな、700年という大昔にご解散は今生のお別れ遊ばしてもお商業が残っており、それを細かく我々に聞かしてくださる善知識蓮如様とか、あるいは尊覚上人とか白女様というようなお方々がいろんなお商業を書いて、ご解散のお心を聞かしてください。だから時を喜べ、住まう場所を喜べ、ところを喜べ、ちことは住まう場所です。こんなありがたや土地は日本じゃありません。そういう土地に住まいをさせていただけりゃこそ、今日も今日もと手足運んで仏法聴聞ができるということは、住まう場所を喜べよ、我が身の幸せを喜べってことは、今日食べたが明日食べるものがないがどうしましょうというのは、貧困のどん底に落ち込んでおればなかなか仏法を聞けません。だから時を喜び、ところを喜び、我が身の幸せを喜べ、こう仰せになったのでありますが、こういうことをだんだん考えてみると、その日本中でどこ訪ねてもこんな我々幸せ者はないちゅうこと。ところがあまりこの仏法が繁盛しますと、いつの間にか人間は横着になる。蓮如様が手ですることを足でするようになる。そういうところに凡夫の浅ましさがあります。 だからこれはですね、このこと一つを子孫じたならば、無料陽光も我々の助かる道はないのじゃ。だから金唾刺すか子持ちるか、今少子岩頭に立って今ここで聞かせていただくお実りに満足でけなんだら、もう永久にダメだという考えで、御所は大事と思え。なら仏法は尊いと思えとこうおっしゃる。いくらでも他の教えがあるじゃねえ。キリスト教もあれば、神道教もあれば、世界中にはいろいろの宗教があるのに、なぜ仏法だけを大事と思え、こうおっしゃるかと言いますとね、これはどこ探いて歩いてもね、私を助けるために仏になっておくれたは阿弥陀様しかねえちゅうこと。そら仏というのはどんな仏でも慈悲もあれば情けもありますよ。仏心じゃ大慈悲これな寛容に書いてある。仏心じゃ大慈悲これない。だから我々の同情心とか気の毒じゃ哀れじゃ、そんなものじゃないんですよね。大慈悲というもの、自分の身は八つ咲きにされても、彼のためこれのために犠牲になってもそれを喜ぶというね、そういう心が大慈悲、そんなものは人間にはないんです。それは我々でもね、まあ、哀れな話を聞きます。そうすると気の毒だ、同情の涙を瞬間に流しますけれども、その人の苦しみなり悩みなりをいつまでも自分の心の中に止めておいて夜も寝れんというような、そんな涙を流いた覚えは我々にはないんです。気の毒じゃと言うても、その底にはおれんどこでのうてよかった。この間私の孫が一番、まあ、上のやつが大学2年生ですけど、そいつがおうおうおうおう泣きながら電話を聞いとるもんで、で電話が終わってから、なんじゃったら私の高校時代の親友が死んだんだわ。なんで？心筋梗塞。心臓の周辺の筋肉が硬直してもう心臓へ血を送らんようになったから死んだんだ。あんないい子が死んだ。ねえ、とおりゃ。ほんで私がさら気の毒じゃったなぁと、なんやらかわいそうで涙がこぼれましたら、おじいちゃんも泣いてくれる。いや気の毒じゃと思ってな、それはおめえの友達じゃで、よその子じゃで気の毒だで済むけども、おめえが死んだらおらも立ってもいてもいたまらんでな。とまた電話がかかってきた。ほんでたら、何ちゅうとで、どういうことちゅうたら、んな心筋梗塞で死んだんじゃない。この子は短大の方へ行きまして、まあ、卒業論文を書かんならんが、行き詰まっちゃって、どうやっても卒業論文が書けんから、高いところからぶち折って死んだよ。バカなやっちゃな。お前命を大事にしないか、どんなことがあってもそんなことすんなよ。この生まれがたい人が家賞を受けて、そんな卒業論文が書けなんだら一年十年しあいじゃねえか。それが恥ずかしいから行き詰まりましたって言うて、尊い命を絶っていくなんてことはもってのほかだ。これがですね、今も盛んに行われてる。私の近くに大きなビルがありますけれども、この間ですね、熱田から来た娘さんがこの一番の頂上を飛び降りようとして、ぐるぐるぐるぐる回っとる下に大勢の人がおって、落ちるな、落ちていかんぞ、命は大事だぞ、警察官もいっぺや来て、ほでやっとるがね、それはぐるぐるぐるぐる回って人の、まあ、そこの、ね、下に大勢の人がおって、落ちてきたら受けたるでなちでやっとるようなところでぐるぐる回っとりまして、もう人の本当に少ないところへ行って、そしてその柵を登ってって、そこからバーンと飛び降りてギャフーそのまま死んだ。そうしたらね、こうやってこういう高いところからよけ今まで自殺者がこのビルあるで、これはどういうわけかわからんが、なんか噂を聞くとね、このビルを建てるときに妊婦がね、喧嘩やってね、コンクリの中へ、ね、この練り込まれて、ここにその ままれこのコンクリの中にその人間が埋められてある、それの霊がかで人をその引き寄せてはここで死なせるんじゃちゅうデマが飛んで、そこから町の役長がわしんどこへ、その供養してくれ、バカなこと言うとんね、そんな死んだ者が人の霊を引っ張り寄せる力があるなら自分が死ねせんわ、俺んとこではそんなことはね、まあ同じお門違いじゃが、学も違いやところも違うんやで、あんたらあのビルのすぐ前に禅宗のお寺がある、そこでやってまい言うたら、そうですって言ったけど、そういうような出来事がもう毎日日にち、これはですね、先ほど申した世の中が五浄の世になったと、高浄、賢浄、煩悩浄、殊浄浄、明浄、これはどういうことかったら、高浄ってことはね、これはまあ時間的に世の中がだんだん末の世になってきたってことです。もう一つはね、これはこんなに恵まれて本当に贅沢三昧のできる世の中でありながら、家宝を知らん、つまり俺が働いて俺が食べとるつもりじゃ、ところがわしがどんだけ働いたってね、それは私の力では生きていけないちごとは、あらゆる恩恵の中に生かされてる幸せ者じゃっちゅう喜びを感ずるのが家宝を喜ぶちご、それがのうなってきた。今名古屋では水がないんです、雨が降らないんです、だから俺は水道料金払っとるから、ならどんだけ水を使ったとて、使っただけ金出しゃいいじゃろうがやと、そんなバカな話はありませんよ。水道料金というものは水を買ってるんじゃないんです、水は天然の恩恵なんです。山や降りました雨がだんだんだんだんと流れて、川へ流れ込む、谷川へ流れ込んだやつが木曽川なり長良川へこう流れてきます。それをずっと名古屋へ引いてきまして、鍋屋上野というところで沈殿させて消毒をして、そうしてあんた方の家庭、つまり名古屋なら名古屋のですね、その家庭家庭へ蛇口しなれ、じゃーっと水が出るような設備をした、それを管理しておる人間の給料、そういう人件費とか施設費とかそういう準備をした、それにお金を払っとるんで、水を買っとるんじゃないですよ。水なんちゅうなものは人間で買えるもんでもないし、水売っとるところはないんです、天然の恩恵なんです。だからこんなに雨が降らんもんですから、もうダムが、水道の元のダムがもう枯れちゃって、もうこの状態ですというと、もう10日も経てばダム空っぽになっちゃう、どうしたらいいかというので、みんなあまり水を使わんように節水をしてくれ、水道の方も、まあその飲む方の飲料水も、まあ 15% ぐらい、あるいは 20% ぐらいは遠慮して使わんようにしてくれ、また農業用水なんかも本当にですね、この知多郡方面はもう水がないので作物が全然できないんです。だから水を節約してくれと言うてやがましいんですけれどもですね、この水というものもやっぱりほら全てお与えなんでしょう。だから空気は目に見えませんが、吸うなと言われて一日でも生きとれる。お天道様の光や熱を受けなんだら生き物は何にも生きとれんじゃねえ。そのお天道様にお礼を言う人がこの頃はだんだん少ななって、まあ明治大正の人間ならたまたまお日の出を拝み夕日を拝んで今日一日ご苦労様だった。そういうことをやっとるとわけやつらが、あんなものは何じゃ、あれも太陽じゃがや、あんなものは自然現象じゃがや、そんなものを拝むやつは古臭いわ、古臭かろうと新しかろうと、太陽の熱と光を受けなんだら我々生きとれるか、いくら自然現象でもその熱と光をいただいて今日全てのものが生育をしていくということならば、お日の出拝み夕日を拝むが何がナンセンスだ、当然のこっちゃねえか、こう言うても今の人々は分かりません。 悲しいことだと思う。昔は誰でもお忍びを拝み、夕日を拝んで、ありがとうございました。ご苦労様でございました。どうか、ゆっくり休んでくださいな、休ませせんわさ。ぐるーっとした雲ってまた出てござらす。だから今はこれはこの太陽とこの地球とが正面からこう照らされとるから、これ汁じゃでね。だからこの汁は眠っていかんの、うん、眠たかったらアメリカへ行って眠ってくるの。今アメリカは夜じゃん。今太陽の光線と光を受けながら、熱を受けながらこうやっておりますのは汁ですから、汁は眠っていかん。夜お天道様がやめへらしちゃって、そして夜になったら寝るの。それを夜うとうとして幼姉専門じゃで、昼説教聞いとるとおめえ汗でやて花やとりおらねぶるわい。そんなことで御性の一大事が解決がつくか。ということはまずこういうことをね、よう聞いてくださいよ。本当に悲しいけれどもね、この皇族というのはね、こんなそういう家宝を知らないという時代が来た。何食べても何着ても、どんな家に住めをしても、おかげさまっちゅうこと言わねえ。それが皇族です。からね、賢族というのはね、物を見る目が濁っとるんです。本当に悲しいと思う。私は本当にそういうことを考えてみるとね、こういうものがこの、まあその古いお経様を読みますとね、この宝蔵菊という姿でご苦労をくださったあなたがどこでご苦労なさったかということがわしゃながらくわからなんだよ。だんだんいろんなものをこう調べていったらね、南苑武州を中心にして五光陽光のご苦労なさったということなんだよ。それと南苑武州地はこの地球ですよ。我々の住んどる国なんですよ。ここであなたが五光陽光のご苦労なさった。あと、お捨てなさったお死骸が趣味線の山のごとく。お流しなさった地潮が次第海水の水よりも多いと。本当に、あんた方の田んぼだろうが畑だろうが、この阿弥陀様が宝蔵菊の時、五光のご思案、陽光のご修行なさる、その間にお捨てなさったお体が趣味線の山のごとくに積み上がり、お流しなさった地潮が次第海水の水よりも多いというならば、あんた方の畑にも如来様のお捨てなさったお死骸が、これが肥になっとるじゃねえだろうか。流された地潮があんたの畑にも田んぼにも流れているんじゃないだろうか。そこで生産した大根やナッパは如来の肉をいただき、如来の血をすすっているということじゃないでしょうか。そういうことが私は分かってまいりましたらね、今日一日命をつながしていただいて仏法聴聞できるも、みんなこれは如来様のおかげだなと。と生きているんじゃなくて生かされているんだ。そういうことを喜ばないのが賢俗です。物の見方を間違えと、濁った眼で物を見とる、それが賢俗。なんでそういう眺め方しかできないかたら煩悩俗。頭のギリギリから足のつま先まで煩悩で練り固まってしもうて、どこを抑えてみても症状真実なものが何にもないという。それは私ばっかりじゃありません。生きとし生けるすべてのものがそうなんだということが主情状。それからこの名職ちごとはね、名職中庸と熟する文字でありまして、お互い様にね、このシャバに何年終えてまうちゅう寿命が決まっとるの。それを寿命ちゅう、あるいは天命を全うしたというでしょ。天から与えられた命ってこっちゃ。それが途中でこう自殺をしたり、あるいは体を粗末にして暴飲暴食、飲みてや方で食べてや方で、そういうむちゃくちゃやって、 与えられた寿命を中途半端で縮めていくというを中庸と。名職中庸。こんな大事な命を。死ぬぐらいのこの難関乗り越えるなら、どんな難しいもんで、でも私は乗り越えていけると思う。だからね、そういう我々の先輩として人間生活をどのようにお歩きなさったかって、五箇屋さんのご一座を考えてみると、そんな興味の人々が行き詰まったから死ぬだの、こういうことは解決ができんから自殺をするだのてなこと、簡単に命を捨てることができるなら、五箇屋さんにはいくつ命があっても足らなんだわ。それを乗り越えていかしゃった。どうして乗り越えていけたか、あなたのちゃんとその教行信証という証行の最初のところにお示しをなさったお言葉が、三部経の心をお示しになった。密かにおもんみれば、難死の愚勢は何度会をどするの大戦、無限の光明は無明の暗の破するの絵にちなり。これからずっと勧行阿弥陀経のお言葉が出てくる。この三部経によりまして、あらゆる難関を乗り越えることができました。それは難死の愚勢というのは、私の知恵では計り知ることのできない如来の大慈大悲のお心に慰められ力づけられて、あらゆる難関を乗り越えることができた。だから興味の人々に多少でも信仰があり、多少でもお念仏があったら死ぬ必要はありません。それがありませんから、尊い命を簡単に途中半端で死んでいくわけですが、やはり五箇さんがおっしゃったように、世の中が少しでも明るくなりきれいになるのには、上から下までお念仏せなダメやと。それが今念仏が全然なくなっちゃったよ。あんた方のご先祖は道を歩いていても何万だ打つ、田んぼ工作していても何万だ。だからこの近くへこの辺へもやりますと、私は道路にもお念仏が染み込んだ、畑にも田んぼにもご先祖の唱えられたお念仏が染み込んどるところで日暮らしをなさるあんた方は、はあ幸せじゃなと思う。そういうことを考えてみると、朝家の御ため国民のため、念仏も幸せたもこそ、まことにめでたきことにてそう。だからこういう話をずっと聞いていただきますとですね、私にお急ぎ腹が立つ欲の起こる自分ながら、我が根性の始末のでけん、お前を持ち合わせのままでシャバ中の者に見放されても、俺だけは受け取るさ、来いよの声をかけてくださるは阿弥陀様しかないんだ。その仰せを聞くんですよ。それじゃあ、あんた方が自分の頭で判断して、ああ俺が分かったで信じましょう、分からなやめときましょう、そんなまな世間話を聞く程度じゃねえか。ただ一人しか声のかけてのない血のたる仏の仰せを受けたまわるならば、分かっても分からんでも分かるまで受けたまわりましょうという態度がなけないかんわ。分からんのは聴聞が足らんのじゃ、なんだ聞きようが足らんのじゃ、分かるまで聞こうじゃねえか。それが私の一生の大仕事だ。これが解決がついたら、もう誰から何と言われようが、彼から何と言われようが、ただぶっ飛んの深きことを念じて、さらに人倫のあざけりを恥じず、シャバ嬢の者に見放されても、親様だけは捨ててくださらんのじゃ。そういう喜びの中で、その日その日の遅れる身とお育てを被るのにはですね、それはもう誰も声のかけてのない私、つまりうまいこと口で言うとる時は誰も付き合ってくれますけれども、腹いっぱいやさらけてやったら誰もあやとのなり手がない。これは我が身ながらあやそが過ぎるざまはてじゃん。 先生あんたには腹いっぱい言うやもって言うでね、腹いっぱい言うな、おら怖てようらんに、あんなもの誰にも腹いっぱいは言えませんよ。親子であったって夫婦であったとて腹いっぱい言うたら相手がやそつかし、逃げるに決まっとるほどおぞえざま果てが、我々自分ながら困り果てる心ですが、それを引き受けましょうという如来はただ一人しかない。それはですね、弥陀の本願があるから助かるんじゃないんですよ。もう誰も声のかけてのない助かる間近、この私を見るに見かねて仏がわざわざ宝蔵びくになって、ここに南蛮だぶという仏様になってくださった上で、さあ来いよという声がかかった。それが南蛮だぶ。それを本当に聞いたら、あなた信ぜられるたら信ぜられんたら、なあほなことが言うとれますか。だからそれがなるほどなあと頭の下がるまで聞いていただくということが最も大事なことで、今日はそれをよく聞いてもらって、まあしばらくのお別れであります。聞いていただきたいと思います。ちょっとなんかあつてあつて、そのどうにもならん、電柱を着てきたで、これは暑いと思って脱ぎましたけども、まんだ暑いちごとよう考えてみたら、これはまあ大勢まあ行ってもおいでるし、ね、この500ワットの電気がこのハゲ頭落ちかこれはやっぱり毛のある人はそう熱ねん。やっぱり 毛で予防するもんじゃで、光を遮るでええけども、このハゲ頭直接に来るもんや。あーつってあつて汗でやって、まあ、話をしとります。まあこれもやむをえんことじゃが、今もそこに頭ふさふさした人がおって、わしらはそのちょっともそんなチカッと声センチはせるで、そりゃあんたの頭に生えとる木が予防しとるもんやで、暑い時でも木の陰へ入りゃ涼しいやろ、それをおかげさまちゅうねん。陰へ入ると涼しいで、ああ涼しいええー、なあちゅうのがおかげさまちゅうじゃ。だからお前さんは頭に毛のあることは結構やべえ。だけどもよう考えてみるとね、あの渋谷見てもね、あの毛のもぞもぞしとるやつは大抵悪人じゃで、頭のハゲたやつに悪人はおらんで、貞九郎でも頭もぞもぞやろうが、ジレヤでも頭もぞもぞやろう。だからああいう悪人はみんな頭にもぞもぞの毛があるが、頭がハゲたやつは大抵善人だなと、まあそんなことは余分な話じゃが、なんじゃしゃがチカッとくるもんじゃで、汗でやって鼻やとるが、まあこれ一席で当分お別れをせんなりませんが、そこで聞いていただかないかんということは、ならなぜ仏法を大事と思えとこうおっしゃるということは、私に声かけてくださるのは阿弥陀様しかねえちゅうち。ほら仏仏と言うけども、仏様いっぺんあっても、私のような悪人をそのまんまこうなれああなれここまで来たらと言わずに、どうもなれんからおっしゃらん。だから持ち合わせのままということが直ちに来たれだろう。直ちちことはそのまんまちごちゃ。喜べる人もあろうし、喜べん人もあろうし、お料理の上手な人もあろうし、覚え上のいい人もあろうし、聞いとるうちからスースースースーと忘れてまうような人もあろうし、こんなもの千差万別じゃわ。それは前生の約束がみんな違うんだもん。同じお母さんの手やねえから生まれた兄弟でも、いやー覚えとる人とすぐ忘れる人と、こんなものみんな違いますよ。カニエにおときさちゅうばばさんがおるが、こりゃまたねお坊さんまからかすぐらい何でも覚えとって、しかも朝から晩までしゃべり詰め、よう口がだるならんな。ほんとみんな兄弟がよけおるんだが、一言もよう言わんやつがおる。ほんでおときさはいいけども、わしみてえなものでは。そういうことは小道門の話じゃわ。 出来がいいものが上等で、出来の悪いものは下等だというのは、これは浄土門の話だ。浄土門、我々のお流れを組んだ浄土門は、この気の差別をせんと、持ち合わせのままそれを直ちにとおっしゃった。だから直ちにとおっしゃっても、あんた方意味がわからんで、五箇屋さんがちゃんと解釈をな。直ちにというは、絵に対し、鵜に対するの心なりとこうした。だから絵という字は回るという字じゃわ。鵜という字も回るという字じゃ。つまりここは道路を今工事しておりますで、こちらを受けしてください、回ってください。それが絵に対し、鵜に対するの心なり。これは絵の上手な人であろうと下手な人だろうと、覚え上がよかろうと悪かろうと、助かる教えじゃねえ、助けられる教えじゃねえ。なるほど。どんだけ調べてくださってもですね、我々は地獄のためやめようとおっしゃったとて、もし皇后以来ある点をしてきたために、将そのものが悪将になって、アホでありながらアホということすらわからんアホじゃわ。なこと言うとあんた方怒るじゃけど、この間ね、この岐阜県の津屋というところに浄土宗のお寺があってね、そこのお坊様は面白いお坊さんじゃわ、知源寺ちお寺や、知恵の目の寺って、それは浄土宗じゃ。それがね、本堂を修復し、送りの方を立派に、建て直させて、その、楽慶法要寺、9日の日曜の日に私が説教に行ったわけですけど、そこの住職は長い間学校の先生をしとって、そして今は学校定年で辞めて今住職してござるが、シャバにこんな坊主はおそらくおらんな。なんでやったら自分のお寺の経営やから、魚釣るこのタオ酒を担いで、おら魚釣りに行くぞーちゅうて行くんじゃん、坊主が。いくら魚釣りの好きなお坊さんでも、そらねえ一緒で行くやつはおるけどもさ、堂々と、ほらこれから魚釣りに行くわいち、竿だけ担いで丁寧から出てくお坊さんじゃ。ほんで魚釣ってくると、俺に釣られるやつは因縁があったで釣られたんじゃ、でこれはみんな成仏するで、おめえも食べよう、おめえも食べよう、ずっとその魚配ったるかせに、おどもらった方がうまかったで、また頼むぜ、もちげなで、よしよししてまた行かせ。そりゃまあ考えようによるけれどもさ、そこでその頑固のやっちゃもんやで、で私が説教に行って、お前今日はちょっと天候がどうも危ねえで、それで一時にお練りを出さんと途中で雨が降るぞと、こう言ったら、いや、ほなほな降っても降らんでもやるじゃ、ほなほな二時というたるものを一時に引き上げるわけにはいかん、ほな降ったってどうたってことはねちゅうてね、ほいで頑固に二時から練り出たもんじゃで、途中でザーッと降ってきたよ。それ見よちゅうたら、そんなことを分かっとるなら俺は一時にやるじゃったけども、そんなことは大丈夫じゃと思ったで、このこういうことになったが、だいたい雨降らせるやつがいかんわって、誰が降るやったんじゃ、ああいやこういやこういや、ああいや全然そうかねと言うたこと一度やねえやっちゃう。そういう面白いお坊さんもおる。でそこでですね、考えてみると、こういう人も阿弥陀様からの目から見れば十方衆生の一人である。あるいはね、虫けらであろうがセミであろうが、そういうものまでがあなたの目から見ると我が子ですよ。今は迷っとるけれども、やがて人間に生まれる可能性が、だから人間に生まれて仏法聴聞して安心安堵の身となって我が浄土へ迎えとるということの可能性があるから、生きとし生けるすべてのものを十方衆生と呼ばしゃった。まああんた方に覚えがあるかないか知りませんが、宮部円長という人が、あの方がこの豪州のね、八幡というところへおいでになってね、夏の暑い時にこの 全部戸を外いちゃって、大勢の人々の参っとる本堂で、昔は五条下駄を夏でもかけて説教したもん。あれはね、衣着てね、そしてその上五条下駄かける、それが昔の説教じゃ、高勢上がってさ。だからあれはやったもんじゃねえとわからんがね、あーつてあつてなもな、高勢上がるなり背筋は汗がつるつるつる、そのくらい暑いね。だけどもまあね、そうならね、やけくそだわこれは。あなもなあんた、パンツ履いてズボン下履いてシャツ着て指板着て白衣着て、その上衣着て五条下駄や。昔の夏の説教くらい偉いことはなかったけども、全部の全部の人がみんな高勢上がってこう五条下駄かけてやるんでしょ。だから私一人かけんわけにはいかんもんで、本当に夏は偉かった。わしが随行時代に小池さんという先生に、先生暑いですかったら、暑でどうもこもならんがな、俺は本当は裸でやりてえわ言ってました。やったらどうですかったら、裸でやったらおせくれせんがや、そらそうじゃわな。そんなら先生なんですな、あの鳥かごみたいなものを作ってまってね、中は裸で首だけでやってさ、その鳥かごに衣着せてさ、そこで中でうちわであぶちながら説教したらと、バカなこと言うなってと言いながら、いやお前の言うことは遠吠えとるな、お前の言う